ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井正彦院長と一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。ドクターマーボーのお日様広場、今月もお相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井正彦院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では久しぶりのゲストコーナーになりますけれども。
そうですね、
はい、マーボー先生から今日のゲストをご紹介ください、
はい。釧路市私立幼稚園連合会の研修部長で霞幼稚園園長の大島遥さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ今日は幼稚園の園長先生、
いやそうですね、
はい、お迎えしまして、どんなテーマになりますか。
このコーナーは子育て支援のこう関わっている方々にこう来ていただいたりして、こういろいろこう教えていただいているという、そういうコーナーなんですけれども、幼稚園の先生とか保育園の先生も含めてですけども、初めてのことなので。
そうなんですね。
何から話していいのかなというふうに思ってるところなんですが、ちょっとこれは素朴な話なんですけれども、幼稚園とあとそれから保育園ってどんなふうに違ってるのか、あるいは違ってないのか、そのあたりのことを教えてもらってよろしいですか。
はい、大きく言うと幼稚園も保育園も子どもが育つ場所、集団で子どもが育つ場所っていうことは何も変わりがないんです、うん。ただ保育園はお仕事をされてるお母さんたちが日中の保育にかける、保育が子どもをお育てすることができないという方たちが長時間にわたって、うん、預かって、育ててもらう場所であるってすごく考えていいと思います。だからお昼寝もあります、はい。でも幼稚園はそうではなくって、小学校の前にある教育の機関だと思っていただいていいと思います、うん。だから幼稚園は初めて、うん、子どもが初めて出会う学校ですという言い方もできるんです。
学校、プチ学校です。
学校とそれから生活の場っていうふうに言う分け方は、うん、大まかですよね。実質的にはそんなに差がなくなってきてるっていうふうに言う話は聞いたんですけど、
はい。幼稚園はもう預かり保育というのも出てきましたし、うん、それから未就園児教室というほとんどの幼稚園がやっている年少さんから入る前の段階からお子さんを、週の短い時間であっても、子育て支援としてお預かりする制度ももうできて、充実してきてますので、そういう意味では、朝子どもを幼稚園に登園させて、そのまま預かり保育を使って、夕方まで幼稚園に預けることができるわけですから、そうすると就労されているお母さんも保育所と同じような時間帯で子どもを預けて仕事をすることができるというふうになってます。
なるほど。子どもたちが初めてこう経験する集団生活の場だというふうなことは多分どちらも変わりはないんだとは思うんですけど、学校というふうな捉え方で考えると、幼稚園にこう入園するっていうのはやっぱりこう、はい、入学式じゃないですけど、一つのこう人生でしょうかね、節目っていうか、そういうところはあると思うんですね、はい。こう入園までにこうしておいてほしいなとか、あるいはこう入園の心構えっていうんじゃないですけど、はい、そんなようなのってのはどんなものがあるでしょうかね。
幼稚園をここにって決めてくださってから、入園式までやっぱり必ずある一定の期間がありますから、その間そんなことしたら幼稚園に行けなくなるよとか、先生に怒られるよとか、昔皆さんいろんな場面で言われてきたことだと思うんですが、そういう意味で幼稚園の見えない部分で幼稚園を悪者にしてほしくないかなって、そういうこう悪いイメージを持ったままお子さんに、そんなところに僕は行くんだっていうような気持ちにだけは持ってほしくないかなって思います。昔は幼稚園に入るまでにおむつは取って入園しましょうというようなのが、なんとなくこう幼稚園に入るという常識のレベルだったと思うんですけれども、今はやはり紙おむつの状態で、紙パンツで、入園式を年少さんで迎えるお子さんも随分もう増えてきていますので、おむつが取れてなくて入園してきても、幼稚園にいる間に、取っていく練習をするんですけれども、幼稚園に入ったから 取る練習をしてもらえるだろうとか、幼稚園に入ったら取れるだろうっていうような意識ではなくって、うんうん、一緒に幼稚園がこう子育てをしてくれる場所なんだっていうふうにして捉えていただきたいかなと思います、
うんうん、いや我が子はどうして幼稚園に入れたのかなっていうことをこう思い起こして幼稚園だったので考えてたんですけど、うんうん、まずあの上の子の場合は下に子供ができたので、うん、なかなか手が回らなくて頼むから年少さんで入ってねっていうところで、うん、あの入園させてしまったかなって、あと周りにあの遊ぶお友達もやっぱり構ってあげたりとか、ちっちゃいまだ生まれたての子を連れて公園に行ったりとかっていうのできなかったので、幼稚園でこう思う存分こうお友達とまあ喧嘩したり遊んだりあの笑ったり泣いたりしながら帰ってきてほしいなっていうのがあったので入れたっていうのはありましたね。でやっぱ下の子はどうしてかなと思ったら、やっぱりあの小さな町に住んでたので周りにお友達がいなかった、うん、でやっぱりどうしても親とこう一対一で遊んでると喧嘩することもなく、うん、全部子供主導の遊びになり、なんて言うんでしょうね、子供と社会にこう入っていけないっていうのかな、うん、そういう心配があったので、それと自分の時間も欲しいっていうのもありました、はい、うん、確かにここだけの話ですけど、うん、あったのでそうやって入れたかなっていうのを今思い起こして考えてみましたね、うん、今のお子さんお母さんたちどうなんでしょうね。
変わらないと思います、うん、やっぱり周りに友達がいない、うん、それから、まあ、お母さんが例えば第二章にあの妊娠された、うん、からやっぱり自分が子供となかなか遊んであげられなくなってきた、うん、そしてやっぱり少し自分の時間もあったら嬉しいなっていうことは、うん、やっぱり皆さん思ってらっしゃることだと思います、
うん、これお母さん同士のつながりっていうのもちょっとあると思うんですけど、うん、あのお母さんもあのお母さんのお友達をあの探したいっていうふうな、そういうものもやっぱり動機のうちに入るんでしょうかね、
はい、あの幼稚園前から例えばこう子育て支援センターに行ったり、まあ、遊学館の砂場で遊んでいたり、うん、公園に行かなくても、うんうん、車がお母さんたちにもおありになる方たくさんいらっしゃるので、うんうん、そういうところで全く地域が別な方同士がママ友になって、うんうんうん、そして自分の地域じゃなくても幼稚園を選んであそこに一緒に決めようかっていうような感じでそのまま流れでお入りになってらっしゃる方、あとは全くこうなかなか今までママ友がいなかったんだけれども、これを機会に幼稚園に入って私もママ友を作りたいっていう、うん、こうそういう意味でとってもこう期待して入ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます、うんうんうん、
なるほど。幼稚園に入ってこういうことはこう心構えというか、はい、しておいてほしいことっていうのをちょっと教えていただけませんか、はい。
幼稚園は子どもの世界がなんだっていうふうに思っていただきたいです。
これは親御さんに、
親御さんに、親御さんが、うん、はい、幼稚園に入ったら私の知らない場所で、まあ、お母さんとっても不安だと思うんですけど、うん、私の見えないところで先生と友達と過ごす子どもの時間、子どもの世界がここから始まるんだなって思っていただきたいと思います。それはいずれ子離れしていかなきゃならないじゃないですか、うんうんうん、だからゆっくり始まる子離れの最初が幼稚園かなと思うんです、うんうん、なのでとっても不安だと思うんですお母さんは。知らないことをしてきて、うん、子供に帰ってきて何してきたの、何やったの、誰と遊んだのって言っても子供はもう忘れたとか分かんないとか、うん、友達できたの何ちゃんっていうの名前分かんないとか、うん、でもそれは幼稚園の私たちからするとすごく当たり前のことなんです、うん、会ってすぐの人の名前を子供は覚えられませんし、うんうん、だけどお母さんたちはとても不安でいらっしゃる、うん、ただあそういう世界も我が子にはこれから出てくるんだなっていうふうにちょっと捉えていただきたい、うん、でとってもお母さんが不安になられた時はもう幼稚園に直接聞いていただければもうたくさんお子さんの良さをお伝えしたいと思いますので、うん、あの幼稚園から幼稚園でお預かりしている間にあったこと、あの出来事とかお子さんがこんな様子だったということはお伝えするのはもう本当にそれはもうしなければいけないこと、怠ってはいけないことだと思うんですけれども、やはりご家庭に帰った時にお子さんがどんな様子だったか、どんなことをしていたのか、あとお家で私たちがやっぱり見れないお子さんの様子はどんな様子なのかっていうのもたくさん教えていただけると、それはもう間違いなく保育にもつながりますし、あとお母さんと幼稚園がもう子供を抜きにしてでもおしゃべりができるぐらいこうコミュニケーションが深まると、あお母さんも楽しんでるここは場所なんだなと思うと子供も一層安心すると思うんです。なのでお母さんたちも幼稚園はもうお母さんとたくさんお話をしたいと思っていますから、そこは遠慮しないでどんどんどんどんお母さんからも発信していただければ嬉しいなと思います。
子どもさんたち自身にこのぐらいこれはできてほしいっていうふうに言うことっていうのは何かないでしょうかね。
そうですね、 何々がしたいというか、困った時に黙ってないで、まあ、例えばおしっこがしたいだったら、おしっこがしたい、おしっこが漏れちゃったとか、っていうことを言葉に出してというか、自分から言えることができると、とても嬉しいかなと思います。
意思表示ですね。
そうですね。意思表示、そしてあとコミュニケーションの問題っていうのは、やっぱり大きい問題だなっていうふうに、まあ、小児医療でも同じですけど、そういうことをよく感じます。排泄の問題だったりとか、食事の習慣とか、この本来ある程度家庭でやっておくっていうふうなことが、まあ、昔はそうだったというふうな形のもの、これは幼稚園でなんかこう、教えなきゃいけないとか、教えているとか、そういうふうな部分っていうのはあるんでしょうか？
幼稚園だと、やはり平均的にお子さんは5時間、まあ、4時間から6時間ぐらい、そのプラス預かりがあったりという、そういう中でできることって、そういう生活習慣ってとても限られてくるんです。お歌を歌って何かを覚えたり、折り紙を覚えたりというのと全く違うんですよね。もう日々365日続いていく生活習慣なので、そうすると幼稚園の中で食事は1回、まあ、トイレも2、3回っていうような中で、幼稚園に行ったからきっとおむつ取れるよねとか、幼稚園に行ったから食事上手に一人で取れるようになるよねってこう期待されてしまうと、幼稚園は果たしてそれの役目を担えるだろうかというと、私は難しいかなと思います。だからご家庭と、まあ、今まで24時間ご家庭の生活だったお子さんが、幼稚園でそういう1日の4分の1ぐらいが幼稚園で過ごすようになったとしたら、家庭が今度は幼稚園も一緒に子どもを育てていく場になったというふうに捉えていただきたい。
なるほど。あともう一つ、幼稚園生活を送る上で守ってほしい、生活習慣、そういったところがありましたらちょっと教えてください。
これはもう小学校までもどこでも言われていることだと思いますけれども、きちっと子どもの生活サイクルに合わせて寝せる、朝起こす、そして朝ごはんを食べて家から出す、でやっぱり小さいお子さんだけしかいらっしゃらないお宅行動、お父さんが帰ってらっしゃる時間に合わせていたり、
こう
ちょっと生活時間そのものが夜型にシフトしていたり、当然そうなると朝もゆっくり、子どもも起きているっていうような感じが、でも幼稚園に入るとやはりそれはもう全く通用しなくなりますので、無理やり朝起こされて、夜遅く寝てた子が無理やり朝起こされて、まあ、通園バスに乗るなりして、で、まあ、朝ごはんもそんなに食べられないまま幼稚園に来てしまう、で幼稚園に来てまだあくびをして、まあ、半分体も寝てるかなって思うような状態から始まる、そういう子も稀におりますのでね、はい。
いや、お父さんが帰るまでお子さんを起こしておくっていうのはよく聞く話なんですけど、これもお父さんとの触れ合いも大事だと思うんですけど、やはりこうお子さん早くに寝て、そして早くに起きるっていうリズムがなかなかつかないと、本当に体にいろんな影響出るなっていうふうなことをやっぱり僕らもこう見てて感じます。できればお子さんに早く起きてもらって、朝にお父さんと触れ合う時間なんかできるといいなって僕も思ってます。
もう1日1週間ではこれはもう身につきませんので、でお母さんがもしそういう風な生活サイクルでずっとしてこられたんであれば、お母さん自身も大変だと思うんです。来週から幼稚園だから早寝早起きに変えなきゃって、もう絶対お母さんが辛いと思うので、やっぱり幼稚園を決められた段階で自分の家の生活時間どうなんだろうって考えて、じゃあまだ半年あるから、大体皆さん秋の終わりくらいに決められますよね、半年あるから半年間で家族みんながそれに慣れていく、
あと朝ごはんを食べてこない子ってやっぱり違いますか？
来た時よりもだんだんお昼になって近くなってくると、やっぱり動き方が少し鈍くなってきたり、まあ極端な話生あくびが出てきたり、っていうようなこともありますので、やっぱりもう活動のエネルギーの源ですから、
朝ごはんは欠かさないように、というふうなことですよね。じゃあ大島先生、今日はいろいろお付き合いいただいてありがとうございました。大島先生の方からこうラジオをお聞きの皆様にお伝えしたいことをもう一言お願いします。
そろそろ来年幼稚園かなって思われ って動かなきゃなって思われてるお母さんたちがたくさんいらっしゃる時期だと思うんですけども、うん、釧路市内にはたくさんの幼稚園がありますし、それぞれもみんな特色がもう子どもを育てることは同じですけど、特色っていうのはもうみんな違いますので、じっくりお母さんいろんな幼稚園を見にいらして、そして幼稚園の先生とお話をして、疑問に思ったことはどんどん聞いて、できればその時必ずお子さんと一緒に行って、お子さんにもやはり相性があるでしょうから、宴会法などもたくさんどこの幼稚園もしております。園見学もありますので、そうやってたくさんお母さんとお子さんがいろんな幼稚園を見て、そしてあ、うちの子に一番合うのはどこだろうっていうようなところから幼稚園を選んでいただければなと思います、う
ん、
はい。
まあ、親子で楽しんで幼稚園巡りをしていただきたいということでよろしいですね、
は
い
は
い。
それではマポ先生からも今日のまとめとして一言いただけますか。
今日は幼稚園の園長先生に来ていただいたんですけれども、この幼稚園っていう場が子どもたちが育つ場っていうふうなことでもあるんですけど、親御さんにとっても子離れしながら親も育っていくっていう、そういう場なんだなってことをこう、うん、なんていうか初めて知ったなっていうふうなことを思いました。まあ、今放送を聞いてられる方も幼稚園選びいろいろこう楽しまれてやっていただいて、そして親御さんも楽しく子育ての時間を過ごしてもらえたらいいなというふうに思いました。
じゃあ恵子さんからも一言お願いします。
はい、大島先生とお話ししてて、自分の子供が幼稚園に通ってる時のことを思い浮かべながら、子育てをしてるっていう年齢とお母さん年齢って同じなんだよっていうことを幼稚園の先生から教えていただいたことを思い出して、うん、いや本当にそうなんですよね。3歳持ってるお母さん、それが30代であろうが20代であろうが40代であろうが、こう一緒に話を、共通の話ができるっていうことを感じたんですね。どんどんみんなで悩み相談しながら話して、あと園の先生とかにもご相談しながら、みんなで子育てをして楽しんでいただければいいなっていうことを感じました。
今月のゲストは釧路市私立幼稚園連合会研修部長で霞幼稚園園長の大島遥さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。